姉さん事件です。
バブルビー
ミニーの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、
はい、第93回
93、うん、
草です。
草ですよ。
まあね、我々があれ、ジャンキー、ガンジャガね、大好きな
ガンジャガ大好きな我々としては、
大好きなパーソナリティ2人でお送りしている、
ガンジャガ大好きなゲストも呼んで、
うん、あのガンジャガ大好きな人の名称が出てこないんだけど、ね、なんつうんだっけな、
なんだろうね、
カンナビストです。
カンナビスト、
カンナビストの2人が
畑正則、ムツゴロウさんみたいなね、うん、今まで出たゲスト全部ガンジャ好きですからね。
まあ、ガンジャはね、解放していかないといけませんよ。
ガンジャ大好き、
うん、はい、我々なんかもう鉢植えで育ててますからね。
鉢植え玄関でね、うん、
バジルの横でね、
観葉植物とか、うん、はい、
さあそんなわけで、はい、もう9月も終わりになりまして、
うん、
これ流れるのは9月30日ですか。
9月の30ですかね、
うん、
はい、もう秋ですよ、
うん、はい、今あの急にこじけみたいな男が入ってきてびっくりしたんですけどメガシットの人ですね。
メガシット
はい、
はい
はい、それ関係ないですけども、
ね、はい、ということで、
うん、アマちゃんが終わりましたよ。
終わりましたね。
9月で終わりですから、あれは
最終回もちゃんと見ましたよ、
う
ん、僕は。
どうでした。僕まだ見てないんですけど。
いやー、なんかほろりとくる最終回で、ほろりとくる、
結局本当にアマさんになったっていうのはあれ嘘だったんですか。
本当にっていうか、まあ、話の上では、
え、
本当にってどういうこと。
予想で最後アマさんになって終わんじゃないかっていう予想が出てたじゃないですか。
アマさんになってって
アマさんってあの坊主の方。
ああそうなってない、うん、そんな予想あったんだ。
そんなデマが、
誰が
デマ予想が流れてたんですけど
そんな
本当にそうなったのかなと思
って。そんな予想見たことない
よ。なってない
です、うんうん、なってないです。
あまり戻ったんですか。
あまり戻った、うん、っていう終わり方でね、
うん、
まあ、でも戻ったのはちょっと前から戻ってたのかな、
うん、うん、
という感じなんですけども、うん、まあまあ面白かったですね、あのこの朝ドラ見てる人多いと思うんで、うん、まあ、
あのでもね、見てる世代が本当ね、我々40代、うん、30代から40代の人ばかりで、
ばっかりなんです
よ。若い人あんま見てない、
見てない
っていう寂しい話ですけど、
ね、若くてかつ関西の人あんまり見てないんですよこれ、う
ん、なんでですかね。やっぱ東北のお話っていうのはあんまりピンとこないですかね、うん、
興味ないと思いますね、うん、
東北、淡路島とかだったら、
あ、淡路島だったら見ますよ。
見ますか、
うん、関西の人で見てる人は少ない。
淡路島からこうアイドル目指して関西大阪に
見るでしょうね、うん、それ逆に東北の人見ないじゃないですか、淡路島がうんぬんって。
関西パフォーマンス通りに入る、
知らないって大阪パフォーマンス通りじゃない、
大阪でしたっけ、うん、大阪パフォーマンス OPD に入るっていうね、う
ん、はい、まず実在のグループに入るとすごい、ね、うん、話だけど、ま
あ、それはそれで面白いじゃないですか。
それはそれで面白いです、ね、
そうか、やっぱ、関西の人あんま興味ないんですからね、
うん、あのだから夏に地元帰って、うん、でそれで同級生と飲んだんですよ、
うん、滋賀の
大人数と、
うん、で琵琶湖の周りにいる人たち、
琵琶湖周りにずっといる人、うん、周りにいない人多いけど、
浮いてる、
琵琶湖にプカプカ浮いてる人はね、
琵琶湖 で
飲んだんですけど、
溺れてる人たち
で20人ぐらい集まったんですよその時に、
うん、
で、アマちゃん見てるのは俺だけだった。
え、20人もいて
る。20人もいて、
同級生で、
同級生で、
あ、
全然みんな知らないし話もついてこない。
同級生だからあれだよね、35、6だよな、
30、三十一緒ですよ、
うんうん、
そんなもんですよ、
そんなもんか、
うん、
なんでかね、あれ、まあ、話も面白いしさ、
うん、
まあ、あの子なんだ、主人公の子も可愛いしさ、
うん、
なんか見どころやっぱあると思うんだけど、なんかちょっと足んないんだろうな、うん、我々関東の人間、東北の人間だとやっぱ親しみがあるから見るけども、うん、関西の人間であったりとか若い子にとっては何か足んなくて見るにあ、うんうん、見るまでいかなかったっていう話題になってるんだ、知ってるけど
関西でって言ってるけど、あれ例えば中国地方とか九州だったら、
うん、はどうなん
す、見てるんですよ、それなりに。
関西だけなんだ。
関西だけ見ない。
うん、アメリカ人とか見るんですかね。
アメリカ人見てますよ。
アメリカ人見てます
よ、うん、はい、
ロンドンの方とかでも、ね、結構ね、アマちゃんって言ってます
ね。UK でね、
うん、はい、やっぱ世界的にこう何か引き付けるものがあるんですよね。
あるんですよ、
うん、
で、まあ、アマちゃんね、アマちゃんのリミックスを僕、うん、5月に作ったじゃないですか、ね、
うん、
で、あれからあれ面白い話があって、
あれですか、例の、
ね、ダンス甲子園に、ね、
はい、
24時間テレビのダンス甲子園に出たいと、うん、で、使わせてほしいって言ってきた岩手の9時の女子高生がいて、
うん、
結局その予選ではダメだったんですけど、
うん、
なんとその子らがね、
はい、
アマちゃんってね、まあ、朝ドラって終わったら最後にまだまだアマちゃんですかっていうコーナーがあって、
うん、
なんかその地元の働いてる人たちの写真が 3,4 秒だけ出るっていうのがあるんですよ、
うんうん、
それが最終回の1個前のまだまだアマちゃんですかのコーナーに出たん
です。マジで、
うん、
それどういうつながりで
だからその子らが応募したんでしょ。
応募制のもんね。
応募したんでしょ。で、
アマチュアで踊ってます、アマチュアで出ますので踊ってます。
いや彼女らね、まずガチで高校 の、 あのアマクラブに入ってるんですよ、
あ本物のアマさんなんだ。
本物のアマクラブ入ってて、
ポストアマなんだ。
ポストアマ、ポストアマなんですよ、でアマクラブ入りつつダンスやってるっていうコーラで、だからあのかすりのあのさ、あのアマの衣装着て、でもうアマちゃんのコスプレみたいですよ。ハチマキも北のアマっていうのを、ハチマキして、
ジェジェジェジェ
ジェジェジェジェジェでこう4人並んで、で並んだだけでは、アマクラブがもっとたくさんいるかもしれないから、その本人かどうかってわからないけど、名前って本名全部出るんですよ、あれ。
あ、そう
まだまだアマちゃんですかって、そしたら本名が真ん中の2人が、そのダンスやってた子らの名前で、うわ出たみたいな感じで、
あ
びっくり、
ね、テレビで見て初めて知ったの。
したしたした、
それびっくり、
びっくりですね。
向こうから連絡来なかった、
向こうから連絡来なかった。
おばちゃん出れましたよ
いやだってそれあれなんだろう、番組で出るようになって、
NHK から来ないのかな。そうか、下手したら知らない、
知らないかもしれないですね、応募がたくさんあって。
まあアマちゃんの曲で踊ってる方からといって必ず全部アマちゃんを欠かさず見てるわけではない、ないかもしれないので、
かもしれないんですけどもね、まあそれが僕にとっても一番サプライズだったかなと。
まあ、いいオチがつきましたね、
ところですね、しかしまあアマちゃんってそのさっき言った30代40代の、特に男性がたくさん見てるイメージで、男性そんな世代の男性って朝ドラあんま見ないと思うんですよ。
まあね、あれちょうど仕事に行く時間、もしくはもう出勤してる人もいるかもしれないしね、早い人とか。
あんまり朝ドラ見なさそうな人が、あまよくば NHK の受信料も払ってなさそうな人がですね、このアマちゃんを見て、こうやれああだこうだと、ノーネネラ可愛いだの、あとまあその駆動感の用意したいろんな小ネタに反応して、
あれですね、違法改造してるポケモンでこう強くなって、あれなんかこう俺ポケモンすごいんだぜって言ってるような人に近いですね、感
覚は。そうなの、
だって受信料払ってないでしょ。
あわよくは払ってなさそうなな、人がね、大勢のこれ NHK の受信料なんか払わねえって言ってる、グループの人が、アマちゃん最高だって言ってる雰囲気がありますよ ね、
こうピュアな女の子に弱いんですよ、男性って、この年頃の男性は30代、だからね、僕ちょっと考えたんですけどね、こうアマちゃんはまあピュアな、ね、少女がこうアイドルに憧れて、で、まあ、結局、まあ、自分には向かないと分かって地元に戻るっていうお話ですけども、これね、なんだろう、地元でも鼻つまみ者のクソビッチがですね、都内に、
クソビッチ、
都内で風俗の、そうですね、こうフードのナンバーワンになると志して、ソープに行くっていう話を朝ドラでやったら、多分ね全世代見ますよ。
見ますかね、それ。
タイトルはですね、まあ、ソープじゃないですか、青森じゃないですか、アワちゃんって。
そう、何のネタなんだろうね。どっかに書いてあったネタじゃないの。
綺麗なオチがついたところ。
事前に用意したそのネタ。
昨日なんかふっと落ちて。
何のネタ。
ちょうどいいから話そう。
うまいこと言ったった。
うまいこと言ったったっていう。さあ綺麗にまとまったところで。
綺麗かな。はい、じゃあゲスト
楽しかったですね、ということでゲストに参りましょう、
はい、
なんと3ヶ月連続登場ということで、
はい、
あの人です。
おなじみになりました。
まずこの人の自己紹介からお願いいたします。
は
い、
ビートサーファーズミイラです。どうもこんにちは。
マイク遠いですか、大丈夫でしょうか。
声が入ってません。
入ってないですか。ビートサーファーズミイラですよ、皆さん。
こんにちは。
ミイラさん本当にくだらないね。
くだらないよ。
どうしようかと思いますよね。本当にもう。
もうね、おかしな空気になること予想知ってますからね。
何を言ってるんだっていう。
ここはもう今日2人連れてきたんですけども。
2人。
ビートサーファーズね、まあ、いくつかレーベルがあるんですけども、
はい、
その中の着物というレーベルがありまして、
着物、海外に向けて発信してるレーベルですね。
そうですね、まあ、それとかあとニューウェーブとか、ニューレイブとか、
はい、
そこら辺の、感じのものを集めてるもののレーベルなんですけども、
はい、
その中から東京ピンサーロックス、
東京ピンサーロックス、
まあ、ちょっと結構長いですけどね、ベースの久代さん
、
連れてきました。
久代さん、はい、自己紹介を。
はい、こんにちは、こんばんは。東京ピンサロックスのベースの久代です。
はじめまして。
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 はじめまして。非常にこう、綺麗な美人の、
いいえ、そんなことないです。
アマちゃんを見て、
アマちゃん見てますか、
そんな綺麗どころの横でソープがどうこうとか言ってる俺がどうかと思うんだけど、
本当どうかと思いますよ、それはね、自重していただけない。
でも東京ピンサロックスですから。
ピンサロ、あ、そのつながりがあったのか。
ピンサロちゃんですから。
ピンサロちゃん、あら、そういう振りだったか。
今そうですね、言われて改めて思いましたけど、ひどい名前です。なぜピンサロにしちゃったんですか。
でもつけた時は、うん、ぶっちゃけ意味知らなかったんですよ。あ、
ピンサロの意味を、
ピンサロの意味を知らなかったんだ、
うん、なんか語呂的に可愛いなと思ってつけたなとから、
ピンクのサロン
って、うん、ピンクのサロンだっていうことを分かってて、うんうん、ピンサロってなったって、それでつけた感じですか。
なんかピンサロっていうあの語感が可愛いなと思って、うん、
ピンサロ、
サロ、うん、そうなんです、うん、で後で男の人からこう、うん、こういうとこだよって教えられて、
花びらが大回転するとこだよってみたいなひどい名前にしちゃったっていう、でも今更変えるわけにもいかないし、
でもあの、ね、覚えてもらいやすいので、
そうですね、パッと覚えられますね、うん、初めに聞いて、ね、あすごいなと、すごい名前だなっていうので、うん、パッと覚えられますから ね、 ね、昔あのクラブシーンにもね、うん、スペルマ女学院っていう2人の女の2人組がいましたね
いましたね、うん、スペルマ
片方はまだある辺うろうろしてますけど、やっぱインパクトのある名前っていうのは重要ですね、うんう
ん、なんか全部その下ネタ
なんか全部下ネタ言ってますねどうしたんですかね、疲れてるんですかねぐったりですね、
あわちゃんとか、はい、でピンサロックスさんって何人組なんですか、
はい、今は2人組です、は
い、2人組なんですね、
はい、
ベースとも
うボーカルです、
ベースとボーカル、
はい、でも、そもそもは、はい、歴史的に言うと私たち4人だったんですけど、2001年ぐらいに
2001年結成、
はい、うん、相当ね、
当時はラウドロックをやられてて、は
い、ラウドロック、そうなんです
、4人でラウドロック、
そうなんです、はい、でやってて、それで2006年ぐらいまでそれでやって、はい、でそれぐらいにギターが抜け、
はい、
3人になり、
はい、
ドラムと3人でやってて、その頃にまあ三浦さんと出会ったんですけど、うんうん、はい、でそうこうしてるうちに、はい、なんか気づけば2人になって、
ドラムが抜け
ドラムが抜け、
うん、そうなんですよね、それは抜けたというかちょっとお休みしてるんですけど、でまあ1年ぐらい前に、うん、ちょっと、まあ、体の体調的な理由で、うん、お休みして、うんうん、で今2人なんですけど、でも私今1人しか来てないんですけど、
う
ん、
ボーカルの方は
ボーカルの方があのちょっとあのおめでたい、おめでたということで、
おめでたで
サンキューってやつですね、サンキューです、
サンキュー、あー
そうか、うん、なんでキョトンとしたの
なんだろうと思った
の
ね
今日俺の言うこと何も入ってない
まだ入ってこないわ、
入ってこない、
まだ温まってないな、
なかなか、ね、1ヶ月ぶりですから ね、我々も人見知りですからね
おめでた、
あおめでたです、
産んでくれてありがとうのサンキューかと普通に思いましたからね、
そうですよね、サンキュー
で今お休みしているので、私が今代表して一人で、
なるほど、
はい、
そんだけバンドのメンバーが、はい、まあ、減っていくっていうことは、
はい、
普通バンドだったらドラムが抜けたら新しい人を入れようとかなると思うんですが、うん、ならなかったんですか、
ならなかったんですよね、
うん、
まあまあ、ドラムの場合はちょっとお休みっていうことがあったので、うん、はい、いつかは、まあ、戻ってくる可能性がある
ということで、可能性がある、
あくまで病欠という、
まあ、そうなんですよね、あ、まあ、なので、うん、まあまあ、いろいろ三浦さんとも私とも元から、うん、縁のあるサポートドラマーで、はい、柳さんという方に入ってもらい、うん、はい、やってるんですけど、
ギターの方もサポートなんですか、
ギターの今ですか、
今、はい、
ギターの方です、
ギターの方は三浦さんが弾いてます、
そうです、あ、そうです、
でもメンバーではない、
ないですね、
うん、なるほど、
あくまで東京ピンサロックスはこのお二人というと、う
ん、ベースとボーカルのお二人って、なんかその、はい、成り立ちだけ言うと黒夢ですね、
は
い、あ、そう、黒夢そんな感じだった、
ね、黒夢そうですよ、うん、ね、ベースとボーカルだけ残るっていう、
なるほど、
ね、あ、確かに、でも全然違いますけど、音楽性はね、うん、ですけど、
音聞きました、
音聞いてない、
あ、うん、聞きましたけど、
聞きましょう、
非常にね、うん、まあ、ロックなんですけど非常にこうキャッチーで、うん、ポップで、うん、可愛らしい音です、うん、ジャケットこれ、はい、今ここにありますけれども、はい、これがもう発売して、
9日ですね、
9日ですか、うん、9月、10月です、
1週間ぐらい、
はい、
1週間ちょい先ですね、
はいはい、10月9日、
はい、
そうですね、曲じゃあ聴いていただきましょうか、
そうですね、
まずね、はい、10月9日、うん、リリースの、東京ピンサロックス新譜センチメンタルチュア、
うん、はい、いや違います、
うん、センチメンタルタルチェア読めない
センチ
メンタルメタルチェアだ、
そうです、
こう T の字になってるから、
センチメンタル
メタルチェア、
あ、そうです、
から、
はい、
どの曲
どの曲ですかね、
ね、いいんじゃないですかね、じゃあ何でもね
何でもいい
ですね
頭の曲がいいじゃないですか、シンデレラタイムアップ、
シンデレラタイムアップ、
はい、
じゃあお聞きいただきましょう。じゃあ曲紹介お願いします。はい、
東京ピンサロックスのニューアルバムセンチメンタルメタルチェアより、シンデレラタイムアップ。
はい、どうぞ
どうぞ。
というわけで東京ピンサロックス、うん、シンデレラタイムアップお聞きいただきました。
はい、これ爽やか
爽やかなんで、ね、清涼感のある、
うん、なんかボサノバにエレクトロニカみたいな、
でサビはロックにちゃんとなって
ロックな感じの不思議なテイスト、うん、ボーカルがすっごいロックなテイスト
で、ね、うん、でも可愛らしいですね、うんうん、可愛らしくもこう張りのある
そう強さのあるボーカルっていうか、
うん、久石さんのベースがねこれがまたうまいというね、
うんうん、いやこの、打ち込みで基本打ち込みサウンドにベースを入れていくっていう感じの作り方ですか。
はい、はい、そうですね、これの前まではやっぱドラムがいたので、はい、生ドラムで一緒に、スタジオでレコーディングしてたんですけど、今回はやっぱりその打ち込みでやるっていうことだったので、もう完璧なこう、はい、自宅で、まず自分の作った、まあ、デモ音源にこう、はい、ズバッとベースを弾き、うん、それを三浦さんにズバッと渡して、
ズバッと渡して
三浦さんが
ズバッとやると
ズバッとやるとなるほど、
あのやっぱシンセの音の感じとかは三浦さんっぽいなって思いましたね、はい、
そうですね、うん、ニューウェーブ集が、う
ん、特殊なシンセ
特殊なシンセ特殊な音がします
よね。 TM ネットワークみたいでしょ
TM ネットワーク意識して作ったんですか。
全然
だったら似ても似つかないです、いやでも素晴らしい、
うん、
これはねあれですよ、ニューウェーブ界のパフィーブですよ。
ニューウェーブ界
パフィーブパフィー
パフィーパフィーか。
あのねジャケットがね、うん、すごいパフィーっぽいんですよ今回お二人で。
ああまあ女の子二人で、うん、
可愛らしい女の子が二人でこう。
そうですね。
ありがたい。
でもね、帯にニューウェーブ界のパフィーって書いておけばよかったね。
それやると結構離れると思います。
書いちゃダメな
の。書いちゃダメだよ。人に言われてるぐらい。
自称になっちゃいますもんね。
どうもどうもどうもニューウェーブ界のパフィーです。
なっちゃいます。
ダメそう。
いや素晴らしい、
はい
はい。
でまあ、今までそのメンバーが抜けたり休んだりということですけども、はいはい、引き継ぎとかって難しくないですか、なんか過去の曲をライブでするときに。
ああ、
サポートの方にやっていただ
くのに、あの曲をしたいと言ってもああ知らないとかなりません。
でもまあ、そのサポートドラムをやってもらって、うんうん、はい、柳さんは、うん、まあ、過去私たちの曲のレコーディングの時毎回なんか来てくれてましたよね。でよくも知ってくれてる人だったんで、
ドラムの、ね、チューニングを、うん、してくれてたんですよ、うん、チューナーとして来てくれて、
はいはい、
なのでもう結構よくは知ってくれてて、はい、うん、あの曲ねっていうような感じでやってくれてたので、
ただ早い、話も早い、
話
早
いですね。
なるほど、
大丈夫でした。
じゃ今ライブはそのサポートの方2人、はい、まあ、三浦さんも含めての2人、うん、含めて4人、
そうですね、基本
僕行ったり行かなかった、
ね、行ったり行かなかったですか。
気分で先日このセンチメンタルメタルチェアのリリースパーティーがあったそうなんですけども、はい、その時はほぼ一人で
そうなんです。まあ、さっきも
ベース弾きながら歌ってっていうボーカルの方が今産休中なんで、
まあ、でも本当はその、うん、先行、まあ、出るのが10月9日で、うん、リリースパーティーは9月8日にあったんですけど、うん、一応それを最後に、まあ、産休直前ライブっていうのを、
あ、そういうのがあったんです、
いうことになってたんですね、
うんう
ん、だけども、まあ、ちょっとそのリリースパーティーの直前で、うん、まあまあ、結構お腹がもう大きいので、まあ、
体調的にもねいろいろ変わってきますよね。
ちょっと病院行ったりして、うん、出れないっていうことが直前に、そこもすっごい悩んだんですけど、
まあ、体の方が大事ですからね。
で、うん、出ないっていうのを決めたのがその、うん、レコ発の2日前で、どうしましょうということになりましてね、本当、うん、大変な
ですよね。
でもレコ発だから中止にするわけにもいかないし、対バンも決まってるし、
うん、急遽もう一人で乗り込むしかないと。
そうなんですよ
ね、一人で。
でも私歌うしかないと思って、まあ急ピッチで準備をして、
うん、
まあ、スリーピースという形で、
なるほど、
立ったんですよね。
すごいですね。
もうで、まあ、それもやりながら、あとはその対バンの人にちょっと協力をお願いして、はい、うん、はい、まあ、よく知っている曲を、うん、まあ、選んでっていうか、うん、それでちょっと歌ってもらうっていうのを、
うん、現場感ありますね。
現場感ありますね。ハラハラしますね。
これやっぱライブに、ね、行かないと、うん、なかなか久保さんが歌ってるところをね、
そりゃそうで
し
ょう、う
ん、見るっていう機会は多分今回ぐらいしかないと思う、うん、
そうですよね、
うん、貴重だったと思いますよ。
かなりそれはそれで盛り上がりましたよね、なんか、
うん、珍しいところで盛り上がりましたね。
一人でも東京ピンサロックス、
もう
一人でもハウンドドッグみたいなもんですよ。男公平みたいなもんですか。違いますか。あっちはもっと気楽臭いですか。
あっちは大変ですよ。
こっちは美談ですけどね。
あっち裁判沙汰ですからね。
大人の事情がいろいろ絡んじゃいますからね。いや美しいじゃないですか、そのね、ボーカルの方が産休ということで、うん、じゃあ私が一人で頑張るっていう、
うん
うん、そういう意気込みがやっぱ美しい、
ね、
うん、かなり精神的に鍛えられました
よ
ね、
うん、
タフになったかなと思います
よ、ね、うん、
じゃあもう自分ボーカルの曲も今後はやっていけるんじゃないですか、
手応えあったんじゃないですか。私いけんじゃないかな、
私いけんじゃない
かな。 んないな。
歌じゃない一曲ぐらいな。
あの、ね、どの結構ねバンドでもねボーカルの人以外が歌う曲って必ずアルバムに一曲入ったりとかあるじゃないですか。ああいうパターンで。
ま
あ、
許されるなら。
許されるでしょう。ダンスメンバー2人しかいないわけですから2人の間の OK が出れば、ね、あとはまあ三浦さんから、ね、三浦さんはいいんじゃないのって言ってんです
。1人がきっとマイク渡さないんで、
あ渡さない
マイク渡さない
私がいるときは私が歌うみたいな感じ、うん、
あんたベースを弾いてなさいよって
そういう女なの
強い女なん
です、うん、強い女ですか
なるほどそんなわけでセンチメンタルメタルチュアもうすぐ出ますから、うん、ぜひとも
これが、
はい、9日ですね10月の9日に、うん全国流通、はい、開始ということで、
はい
まあ、もちろん、こう CD 買って、はい、お家で聴くだけじゃなく、うん、なんせてもやっぱライブバンドですからライブを見に行っていただいて、うんうん、あでもしばらくないですね、まあ、ボーカルの方帰ってきたら、
はい、帰ってきたら、
うんうんあのフルのフルと言っても2人ですけどもフルのピンサロックスのライブに、はい、現場はあの僕 YouTube でちょっとライブ拝見させていただきましたけど非常にロックな、はい
うん
うん、もっと縦乗りな感じなんでね、
うんうん、
結構暴れたい人もいきあれうってつけなんじゃないでしょうか。
暴れたい人には
暴れたい人にもうってつけだと思うし可愛い女の子を見に行きたい人でも
うってつけ
うってつけ、
うってつけ、
うん、もう行くだけで必ず必ずね、うん、自分にはまるとこあると思うんで、
お
う、はい、うん
僕もぜひ見てみたいですね、
はいはい、いずれ2人でお邪魔しましょう、
はいはい、センチメンタルメタルチェア、
はい
はい、タルチェアじゃないですね、
タルチェアセンチメンタルタルチェア
何のことか、
これはねジャケット見ていただいたら分かるんですけど、センチメンタルの目とメタルチェアの目が、ね、重なってるんでね、センチメンタルタルチェアって
タルチェアってなんだよ、
ちょっと足りないなんか
タルタルソース的な何か
タルタルソース的な何か、
うん
さあ実はですね、はい、今日三浦さんもう一人、
そうなんです、はい、ずっと騙したんですけど、うん、こう秘密兵器ですよ、
秘密兵器がもう一人、
今度10月の24日、
はい、
24ですかね、24日に、アルバム、ブリーフ UFO をリリースする、
はい、
コスモ式の清水くんですね、
はい、
コスモ式一人なんで、
はい、
あの挨拶をどうぞ
自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、新人のコスモ式です。よろしくお願いします。
すごい声が小さいです。いいですよ。さっきみたいに声張ってもらっても。キャーって言ってもらっていいですか。
キャーって言ってもらえば。
コスモ式は一人なんで、
うん、
2人より少ないですね。
うん、今あの清水さん新人とおっしゃいましたけども、
はい、
全然新人じゃないという
何が新人なんですか。
コスモ式としてはコスモ式だとでもいっぱいアルバム出してますよね。
いやでもそんなに。
4枚ぐらいもだって CD は。
アルバム。
アルバム
初流通版、
ね、流通版は今回初めてですね。
そうなんですね。
今まで宅録で、
はい、
あの金井工業でやってきたんですけれども、この度、ビートサーファーズさんから、
大丈夫ですか、ふわふわふわふわしてますけどさっきの喋り方全く変わっちゃってますから、
はい、いきなり緊張してきました。
大丈夫です、
はい、
誰も聞いてませんからこの番組そうなんですよ。
ビートサーファーズさんレーベルでは新人っていう意味で一作目
もうっていうあの新人です。
新人扱いしておいてくださいと。
今一番新人ですね。
あそうですか。
10月24ですからね、リリース順で言うと。
今レーベルの中では、
レーベルでは電子音楽部になんですか。
電子音楽部じゃないです、これも着物ですね。
着物です。
着
物、10月23
23、
うん、
水曜日です。
はい、
どの道水曜日です。
まあ、あのコスモ式というのはどういう方なのか、はい、清水さんはどういう方なのか、うん、
はい、
あの新宿ヤバルトという、うん、結構もう長く活動されている、
うん、
まあ、あのなんと言ったらいいんでしょうね音楽的には。一応ビジュアル系にの枠には入ってますよね。
わかんないです、
うん、あの顔を白塗りにしてですね、うん、アジテートしていく、
うん、
あの非常にアナーキーな
アナーキー、
うん
うん、
ユニットがあるんですけど、はい、新宿ゲバルトのベースの方なんですね。
新宿ゲバルト、
はい、
うん、
ギターです。
ギターでしたね
あでもギターでもないですけど。
何ですか
いる
人。
清水担当、
うん、清水担当、
清水担当、
はい、電気グループでいう滝担当です、
ね、滝担当みたいな。
そうですね、
で他にもですね、はい、ムチムチは殺害インカビニール時代、
まあ、その辺りはいなかったんですけれども、ですか、
うん、まあ、ムチムチアナゴというさすがインカビニールでおなじみのアーティストさんにも所属されているんですね、
うん、
まだ、
はい、
はい、 という多方面で、
そうですね、
もう大御所と呼ばれても不思議ではない、こう、はい、なんですか、活動歴を誇るわけですけども、コスモ式は新人ということで、
コスモ式っていうユニットはもう最初から一人でやられた、
そうですね、もう一人です、
一、はい、人で
大丈夫ですか、どんどん緊張度が上がってってますけど肩が上がってますけどちょっとちょっと落ち着きましょう、
ちょっと落ち着きましょう、
何か楽しい話をした方がいいですか
彼もアマちゃんを見てる、
あ、そうなんですか、
アマちゃん見てる、
アマちゃん、はい、
はい、もう最終回も見ましたか、
見ましたけど、ちょっと制作に追われてまして、こうながらでしか見れない
、あらまあ、
撮った、
撮ってないです、
ダメじゃん、
ごめんなさい、撮ったって 何を撮った
んですか、いやいやいや、番組を撮ってたから、ね、ながらで見てても、まあ、後で見直せばいいかなっていう、うん、
ゆいちゃんがあの、うん、電車の窓から手振ってるのだけ覚えてますね、
はい、あ、夢みたいですね
夢みたいですね、
ずっと見てて最後だけちょっと見逃してみて、
もうあの佳境だったんです
ごいですね、すごい佳境ですね、朝のそんな、
そうです、
そうですね、朝の8時台
にって、
うん、だいたいアマちゃん休憩を入れて、うんうん、あのまた制作を続けるんですけど、はい、うん、もう昼アマちゃんぐらい、うん、にはもう死にかけてますね。
何時から何時まで作業するんですか？
そう、こ今回はちょっとあの僕普段すごく寝るタイプの人間なんですけど、
う
ん、
ロングスリッパー、
ロングスリッパー、うん、
もう今回すごく頑張って、あの1日寝る時間を7時間に決めて、
まあ普通ですね一般的には結構ぐっすり寝てる方です、うん、
寝てる方
7時間しか寝てないみたいな環境で、
うんうん、ちなみに普段は何時間寝てらっしゃるんですか？
普段は10時間以上寝ないと何もできない、
何もできない、頭がぼーっとしてしまう、
余計ぼーっとするんですけど、寝すぎると、
寝すぎると余計ぼーっと
する、じゃあダメじゃないですか
はい、うん、1日が、うん、起きた時にもう暗くなってると死にたくなるっていう、
あ、まあ、僕らもそういう経験ありますけど、
でも季節的にはね、
うん、そうなんです
ね、辛く、辛い時間が、
辛い時間です、
ね、なってきたね、
うん、お腹も減るし寒いしもう暗いし、うんうん、
ああやだやだとありますよね、朝の5時に寝て夕方の5時に起きること、う
ん、じゃ あ夜に作業してって感じなんですか、基本は、
基本は、はい、夜に、ええ、あの牛蜜時ぐらいから、
夜中の2時ぐらいから、
それから
作業を始めて、うん、だんだんこう降りてきて、で朝
電子音が降りてくるわけですよ、
ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ、
神様が降り
て、神様が降りてきて、ロマスの
ロマンスの
神様が降りてくる、
う
ん、
この人でしょうか、
うん、深夜ーいいごめんなさい、ごめんなさい大丈夫ですか、ちょっと肩の力抜けましたが
、はい、ちょっとこの調子でお願いします、
はいはい、ちょいちょいボケを挟んでいきましょう、
それで降りてきてどうするの、
降りてきて、うん、なんかあのそうですね、あのギターをいきなり弾き出したりとか、うん、
そうです、全部の楽器全部一人でやられてるから大変ですよね、
一応もうあの軽く浅くは鳴らせれる程度なんですけど、うん、まあ、あの撮ったら、ね、編集ができますんで、うんうん、あのまあ、朝方、うん、お昼ぐらいまでですかね、
お昼ぐらいまで、はい、夜中の2時からお昼ぐらいまで
ガーッと集中して作業して、うん、煮詰まったりもしませんか、
煮詰まる、もうほとんど煮詰まってるんです、うん、
ほとんど煮詰まってる、
常に煮詰まってる、
で集中する時間が長くて3時間、うんうんうん、あとはずっとあの、うん、ソファーに寝っ転がったり、うん、屈伸運動をしたり、うん、散歩に行ったり、
散歩はしますね、僕も煮詰まったら、うん、散歩いいんですよね、
散歩はまあいいですね、うんうん、
で散歩にレコーダーを持っていくじゃないですか、うん、でこう鼻歌とかを浮かんだら入れたりするんだけど、うん、レコーダー持ってなくて、うん、鼻 歌浮かんだ瞬間に家に帰るっていう、うんうん、
お iPhone ですよねそれレコーダーになりますよ
いやあの
ボイスメモってるがついてますよ、
今気づきました
親って今思いながら
なるほどなるほど、
ボイスメモっていうのがもともと入ってますんで
ダウンロードする必要もないです
ね。もともと入ってる。
元々入って
ます。近いから、
うん、これはちょっと、ね、っ使った方がいいです。これ今最新の機器ですからね。
そう、iPhone ならねっていう、う
ん。知ってますか？電話以外いろいろできるんですよ。電話とメールだけじゃないんですよ。
やべえ。
何でもできます。
何でもできます。うん、
曲も作ってくれますからね。そうですよ、あのシーケンサーみたいなのも入れることできるんで、ちょっとしたメロディースケッチとかもできることはできるんですよ。
ちょっと後で教えていただいてもいいですか。
iPhone を使いこなしていきましょうか。
iPhone 使いこなし講座、
使いこなし講座、
番組内でしましょうか。これ
番組内でやりますか。打ち込みアーティストのための iPhone 講座、
iPhone 講座、うん、ボイスレコーダーの使い方とかね、
うん、結構受けるんじゃない
か。意外と受ける
かもしれないですね。うん、うんうん、
曲は作れない人はフィギュアっていうソフトを入れるとなんかそれっぽいの作ってくれるよとかね。
あ、そんなの？
あ、知らない？
知ら
んのよ。ダイヤルぐるぐる回すだけでいろんなアレンジになってくれるってい
う。あ、そんなの？
うん、へえ、まあ、もちろんそれ発表しちゃったら恥ずかしいけど。
へえ、
うん、いろんなのあります。
ありますな、
うん、じゃあここでコスモシキの、はい、曲を、
はい、
何かおかけしたいんですけども、
じゃあ今回、入魂の
入魂、
うん、
作で、あのシナスタジアという曲があるんですが、それを
聴
いてください。
はい、
どうぞ。 はい、
はい、
コスモ式で、ごめんなさい、はい、何ですか、シナスタシ
ア、シナスタ
シア、シナスタ
シア、シナスタシ
ア、アナスタシアみたいな、
ア
ナスタシア、
シナスタシア
似たような、
シナプスのシナですね、
あの共感覚っていう、
共感覚、シナプス、あ、そういう言葉があるんですね、
言葉なんです
けど、シナチクのシナでもないです、
ね、シナチクのシナではない、うん、
余計なこと言いましたね、
うん、
誰も笑わなくてびっくりしました今
シーン
としましたね今ねドキッとしました、みんな傷しちゃったのかな
もうちょっと温めないです、
もうちょっと温めないとダメですね、
もうちょっと温めないとですね、うん、
すいませんちょっと温めておきますんで、シナスタシア、はい、この曲はちなみにどんな感じで、
そうですね、あの煮詰まっ、まあ、あのいつも通りに順調に煮詰まりまして、
順調に煮詰まって、うん、
YouTube であのタトゥーの曲、うん、一番有名な
あのハニャハニャハニャ
ハニャの、うん、ギターのバッキングを弾いてたんですよ。
ほんますまへんほんますまへんみたいな当てました。
じゃあテンションが上がってきてですね、うんうん、なんかそこからこうフレーズが、うん、ギターフレーズができて、うん、これだと。
例えばパクリってことではなく、
いやあの、ま、パクってはないんですけど、パク
なんか別 のなんかその触発されて別のフレーズが出てきたって感じですね。
自分の中ではあのコスモ式がなりのコスモ式なりのゲイリー・ニューマン、
ゲイリー・ニューマン
っていう位置づけなんですけれども、
タトゥーから来たからトレバー本かと思って、
うん、
ゲイリー・ニューマンなんだ、
ゲイリー・ニューマンなんですね。
タトゥーはもともとお好きだったんですか。
そうですね、もう
そうですか。
あ、じゃあもう
行きはまりの時期があった。
ありましたね。
ありましたか。
楽しみにミュージックステーション見てたら、出ない
出ない
帰っちゃった。
東京ドームのコンサートとかありましたよね、あれ。
うん、ありましたね。
なんか人が来ないって大騒ぎになってたやつが、うん、
ありましたね。
あれもやっぱ最前列で大暴れよそこまで
見に行ってはない
んですけど、
見に行ってない、
うんうん、
あれなんかチケットがダフ屋がもう叩き売りしてたっていう話を
でしたね。
ありますよね、
うん、なんかあの時の写真がまだねネットに残ってるんですけど、うん、びっくりするぐらいガラガラなんですよね。
ね、
うん、うん、なんかそこまで印象悪かったのかなっていう。
あれね、炎上、うん、さん言ってましたけどね。
何ですか、
炎上寺さんが。
え、行ったの。
行ったみたいですよ。タトゥーの安いからっていう理由。
あ、安いからっていう
理由でそれまで一回も聞いたことないのに言ってましたけど、
ね、うん、じゃあ行っても知らない曲が流れてるだけ
なんです。そうそうそう
そ
う
そんなの行きたいかな
安いから
な、うん、まあ、でも話に話のネタにはなりますよ。
ネタになりますね、うんうん、まあもう二度とないでしょうからね、うん、だってそんなことになっちゃったらね。
でも何ですか、最近また再結成したとかいう話がありましたよね、
うん、
日本の皆さんごめんなさいみたいなこと今更言ってる、
ね、うん、なんかあれは全部あのプロデューサーの仕込みだったみたいなね、
うん、プロモーターとかプロデューサーか知らないけど、
ね、言ってましたね、うん、
まあ、日本というその日本人 その感覚を間違えましたね、うん、読み間違えましたね、
間違えまし
た
ね。どこの国で言ってもそうなると思いますけどね。
まあね、うん、まあ、曲は素晴らしかったですよね、うん、タトゥーのあの曲。
タトゥーね、さすが
どうしてもタイトルが出てこないんですけど、メロディーが出てきますからね。
長いタイトルでしたっけあれ。
なんかどっかネバーって入ってた気がする。
ネバーネバーが入ってた、
うん、うん、ほんますんませんほんますんませんみたいな歌詞でしたね
あれね、人によって空耳がいろいろありますよね。ありまして、うん、僕はね、いてこませいてこませって聞こえる。
全部関西弁なんですよね。でも
いてこませ、そうなんですよね、うん、あれも結構前ですよ、タトゥーで言っても。
もうだって何年前だ、
2004年ぐらい。
いやでもコギャルとかの文化と、あれはシャンプーか。
あれシャンプーですよ。
シャンプーもっと前ですよ。
シャンプーもありましたね。
シャンプーはだいぶ前ですね、
うん、あれ90何年だろうね、
後半ですね。
なんか女性ボーカリストで結構そういうスキャンダルする方でどんどん出てきますけど、どんどん消えてきますね、うん、ピンクとか見ましたよね。
ピンク、
うん、
ピンクってどこの、
え、いなかったっけ俺の勘違いかいたよ確か
いた、
うん、
ピンク、
なんかあの万引きして捕まった人ですよね。
でしたっけ。すごい、すごいいなくなり方してます
日本人なんですか。
何人、
いや外人だったと思ったけどな
ぼんやり
ボニーがボニーがついたら日本人ですけど、ね、
ボニーピンクではないですよ、
う
ん、
ピンクっていうのはまた別にいました。
ボニーピンクは万引きしない
よ。ボニーピンクは万引きしませんよね、それはアビルユーですからね、
うん、アビルユー、うん、
アビルユーのは万引きじゃなくて窃盗じゃないですかね。
窃盗ですか、
ね、
窃盗です、それも結構前の話ですね。
ミノモンタの息子とかね。
もうそれ最近だ。
あれはカード、カードですね、
カード、ね、
カード犯罪ですね。怖いです、犯罪社会ですよ、
ね、どうかと思いますよね、うん、あれコンビニで寝てる人の 何でしたっけ、財布、
財布からカード取って、うんうん、で自分のカードと思って使ったってそんなわけないだろっていう、
なわけないだろ、うん、ひどいですよねあれはね、うん、
コスモ式の話を戻しましょうかなんで犯罪の話をしてるまあそんな、はい、ね、犯罪とは一切関係のないコスモ式ですけど関係ありませんよ、はい、あれジャンル的にはエレポップに近いんですか、
ね、そうですね、
うん、
どちらか
というとダークめの、
うん、そっちがじっくりくるといいますか、うん、あ、
エレポップってやっぱ明るくて可愛いイメージがどうしてもありますけども、その中でこうダークなゴシックな感じっていうのはちょっとやっぱり珍しい、
うん、そう
ですね、コスモ式の売りですね。
もうどうしても湿っぽくなってしまう病気ですね、うん、
性格的なものですか、
うん、なんかこう、
うん、
後々を伸ばしたい病とか、
うん、
なんていうんですかね、
なんて言うんでしょうね
本当はメジャーな曲、うん、こうピンサロックスさんみたいな、うん、ああいうかっこいい曲作りたいっていう、うん、願望があるんですけど、うん、今回は
軽井沢みたいな曲を作りたいんだけど
そうですね、うん、もう
どうしてもなんかこう
おしゃれな感じの、
うん、アウシュビッツみたいな曲ばかりができてる
から毒ガスみたいな
曲怖い曲怖い曲
怖
いけどピコピコ言ってるっていう、うん、ディストピア感がちょっとありますよね。
ディストピア、
うん、
嬉しいですね、うん、で今回は三浦さんともうちょっと明るめの感じの曲でこう、うん、ライブが盛り上がる曲をどんどん作っていこうっていうコンセプトでこう、うん、始まったんですけど、うん、聞いてからのお楽しみということで、う
ん、はい、リスナーの方に全く使ってないと思うんですけど顔でこう何か訴えかけてるんですけど
笑顔とか伝わんないんだよ
すいません、僕も全然こう、はい、うまくキャッチできなくてなるほど、
なるほど、なんか、うん、あの音楽をやってない時のオフの日とかってどんな感じで過ごされてるんですか。
オフの日は、うん、そう、ゲーム、
ゲーム
ドラゴンクエスト、
はい、
モンスターハンター
、うん、
オンラインゲーム、
オンラインゲーム、
オンラインゲーム、うん、
今ちょっと休憩してまして、
は
い、
ええー、
ちょっとドラクエ10っていう、うん、
はい、
あの1年前にオンラインゲームに出たんですけれども、ね、うん、もうそこの、あの団員がからすごいもう早く戻ってこい、うん、早く戻ってこい、
ギルドですね、
ちょっとあのそうなんですよ、
うん、
ギルドがあるんですけど、うんうん、
こうやっぱりネットゲーの中では、うん、ドラクエの中ではキャラが全然違ったりするんですか。
そうですね、うん、でももう、いや、そうですね、
もっとこう明るい、
こういうことをやってるとかっていうのは一切ひさ隠しにしてるし、
ああそうなんですか、
ただのおっさんキャラですね、
うん、ああ普通にもう
特
に、う
ん、関西弁のおっさんキャラ、
関西弁なんですか、はい、あれ出身どちらなんですか。
出身は生まれが富山なんですけど、
はい、
まあ、親がその後すぐに大阪に引っ越ししたので、まあ、関西、大阪です。でも
全然喋りは関西の名前入ってないですよね。
そうなんですけど、家で一人でいるときはもう関西弁でこうテレビに突っ込んだりとか。
もうおいくつまで大阪だったんですか。
今37なんですけど、
はいはいはい、僕と一緒です。
あ、そうですか。37です。そうですね、
ちょうど10年前、
お、27まで
7でこっちに出てきまして、
あ、結構色濃く残っててもおかしくない。
そうです。
こっちに来てから標準語にしてたんですか。
いや、なんか知らないうちに
気がついたら、
うんうん、
そうですね、気が張ってるんだと思います、うん、
まあ、あのこのルックスだとやっぱり標準語の方がかっこいいですよね、
うん、そうなの、うん、ルックスによって関西弁とか、
いや、なんかこう ダークなイケメンが関西弁だと、うん、うーんと思うじゃん。
そうそれ偏見なんじゃない、うん、
偏見か、これ偏見ですけど
それは偏見だよね。
でもなんかやっぱ、うんうん、英語か標準語を話してほしいなっていう
そう、うん、
英語もやっぱキングスイングリッシュを話してほしいなっていう。
そうか、
うん、なんだろう、俺今日何言っても伝わんねえわふわふわしてるな、
ふわふわしてるな、今日
なんだこの番組終わんのか
厄介を目前に、
厄介を目前に、
被災はもう関西じゃない、
うん、そうなんです、
そうなんですか。
そうなんですけど、でももうどっちでもない言葉喋ってるんで、うん、
でもちょっとやっぱ関西なまりでありますね、
神戸なんです。
神戸ですか、
うん、女性の関西なまり可愛い
そうですか、
うん、何ですか他人ですか俺
ダブルピーさんがいまいちこう、うん、ね、うん、あのミジさんの好みとちょっと違うんです、
ね、いや関西人ですからね、うん、だから滋賀県出身だから、うん、関西弁が可愛いっていうのが全然
分かんない、
分からない、
あそう、う
ん、汚いですよね、
汚いですよね。で
も滋賀って俺関西だと思ってないんだから、うん、
関西です、
一応関西圏ではあるけど
天気予報に入ってます、
ね、天気予報入ってますよね、入ってます、うん、関西ですからね、うん、そう関東の人は関西弁の女の子可愛いって言うんですよ、
そうでもよく聞くでしょ、
聞く、うん、そのために俺は分からないなと思って、うん、
あのまあ関西弁に限らずね、うん、方言で例えば博多の言葉とか、ま
あ、それで天ちゃん の, その、うん、あの方言かわいいっていうのも一緒でしょうね、うん、だからちょっとこう違う個性を持っていて、うん、そのなんかその中で生きてる人らとかは、うんうん、なんかちょっと異質に見えて可愛く見えるみたいな、うん、あるじゃないですか
これ突き詰めていけば差別になるとかそういう話ですか違いますよ、いや上からただ可愛いなって言ってるけど、うん、ああ関東の人間は上から目線で物を言ってるっていうことか、
そうそうそうそう可愛いじゃんってこう地方に行って、うん、言うと、うん、何っていう、ね、
東京生まれディスってるんだな
東京言葉が好きだって女、うん、男の人あんまりいないですもんね、女の人のね、
うん、そう、
うん、
まあ言葉はね、うんうん、僕もだって関東来て22歳で来てるから、
まあだいぶでも標準語だよね、
標準語は喋れますけど、
ただ関西人と2人の時はこの番組はちょいちょい出るけど
なりますね、
ベッタベタの関西弁
になる、ベッタベタの関西弁に うん、なりますね、うん、今日も僕は関西弁で通すと映るんじゃないですか、
私もそうだと思う、
あ、もう映ってきたもう映ってきたちょっと出てきますよ、
わかるわかる、
ちょっと神戸弁が出てますね、
うん、でやっぱ喋りやすいんだろうね、そっちの方が
喋りやすいですね、うんうん、感情が伝えやすい、うん、なんかこう標準語で喋ると、うん、感情とその言葉の間になんかフィルターが一枚入ってるような感じが、うんうんうん、
東京のやつは冷たいって東京の男は冷たい
冷たいうーん、その怒るときってどっちの言葉で怒ります、う
ん、あでも関西弁だと思います、
関西弁ですか、うん、でそれまで標準語で喋ってても、うん、突然関西弁で怒り出す、
何よお前って
なんかもうあの、うん、ブワッてこう頭に置いてカッとなったら、うん、もう瞬発的に、
はい、関西どなやっとんねんみたいな、
なんやなんやなんや
なんやなんやなんやあれドアホ
ドアホ
ドアホこのドアホ
男だけだよ、
男だけ
だよそんなきつい人いないよ、うん、女
ドア
ホ、ね、よっぽどな50、60のおばさんだったらドアホとか言いそうだけどな
ドアホって聞いたことないですけどね、関西弁ね、うん、なかなかね、
関西弁で聞いたことない関西弁ってあるっていう話もこの番組でよく出てますよね、
うん、ありますよね、なんか
なんとかしてケツかんねんとか
ケツかるね、ケツかんねんとか
そんなやついねえよっていう、
でんがなまんがなは言う人いますよ、
う
ん、
ああそうですか、
うん、
あうちの父も
言います、あ言ってますでんがな、
なんとかでんがな、
電話とか
チャイマンガー、
ベッタベタの関西弁、
滋賀県はそれ言わないですね、
う
ん、そうは滋賀県はもっと田舎っぽいなんか琵琶湖臭い言葉で言いますよ、
淡水っぽい、
でも京都の方ですよね、滋賀は、は
い、そうなんです、
すぐですよね、
あ京都近いですね、
京都とは全然ちょっとイントネーション違うよね、
また違いますよ、
うん、京都が多分特殊なんだと思うん
ですけど、やばい子じゃないですか、
うん、あまあ、か関西地域によってそれぞれ違いますよ、うん、あの奈良も和歌山も違うし、うんうんうん、で兵庫大阪は違うしっていうので、う
ん、みんなおけいはんでつながってますか、
おけいはんでつ、おけいはん兵庫まで行ってないですけどね、
兵庫行って
ない
な
一部だけだよ、
兵庫行ってなかった
そうですか、
うん、清水さんも怒った時はやっぱり関西弁、
そうですね、でも怒る時があんまない
あんまりない怒ってもこのトーンで、
そう
耳の穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わしちゃう感じみたいな、このトーンで言われたら怖いよね、うん逆にうわ怒ってある
って怒ってあるって怒ることってないですか、そう
なんかそうですね、うーんないですね、
ない、
うん、ある怒ってるとは思うんですけど、うん、
向かっ腹は立つけども、
うん、うちうちにこう、うん、処理してる自分がこう怒り度にコンプレッサーを、う
ん、コンプレッサー
かけ て, かけ
てギュッと来ないように
超えないようにしてます、
ね、超えないように
腹の中で結構圧力高めの怒りが常にこう渦巻いてる、うん、それが音楽に、
そうですね、
音楽に行くんですか、あ健全ですね、
健全ですね、ミュージシャンとしてあるべき姿です、
ですよね、うん、爆発とかしないんですか、それは
いつかするん
だ。いつかするの。
怖いですね。
過去のなんかイライラもなんか忘れないタイプなんですか。
でもイライラは忘れるっていうか、
はい、
なんだろう、うん、忘れますね。
忘れますか。じゃあ大丈夫ですね。爆発は しなさそう、う
ん。まあ潜在意識の奥底にこう圧縮されてるわけですよ。ギューッと
怒りが、
うん、こうある日それがバーンと爆発して、お前10年前のあの日にあれあの時のあれなんだよっていう。
まあ古いこと。こっちも忘れてる。
こっちも忘れてる。そんな感じのまた。
次のアルバムあたりでその、うん、怒りをテーマにして
怒りをテーマにだいぶ爆発してるっていう。
それちょっと、うん、
金よこせっていう。
あ、そっち、そっちですか。
そっちですか。
うん、あ、そっちでもないんですけど。
そっちでもないんですか。これはね、ぜひ聞いていただかないと。
聞いていただきたいですね。
そんな怒りのこもった次のアルバム、うん、タイトルはもう決まって
らっしゃいますか。また三浦さんと相談して、
まだはい、タイトル未定ですけど、
タイトル未定で、
現在
ありますよ、ありますよ、ありますよ。なんで言わないんだよ。
え、何がですか。
曲自体アルバムタイトルでしょ。
あ、いや、あのその来年の話。
来年の
今発売中のやつは怒りはこもってないんです。
怒りない、うん、怒りっていうかもうあれですね、あの締めっぽい感じ、うん。
じゃその締めっぽい方の告知もしておきましょうか。
はい、すいません
、はいはい、うん、今買えるやつですね。
今買えるやつ、はい、今全国でレコード屋さん手に入る、うん、
はい、
コスモ式、初の流通アルバム、
はい、
ブリープ UFO、
ブリープ UFO、
ブリープ UFO、
絶賛発売中でございます。
はい、
発売中なんですかこれ。
これいつで。
これ明日ですね。
全然発売中じゃないじゃん。
いや全然発売しないです。
あと一月ぐらい
ある。はい、あの
一月弱ありますよ。
タワーレコード、アマゾン、
HMV でも買えるよ。
HMV
どこでも、
マジメガスタでも買える、
松本清志でも買えるって、
ね、
買えない、マスキは買えない、
マスキは買えないか。
セブンイレブンだったら注文すれば買えるかもしれないね。
かもしれないですね、うん、セブンイレブン買えるかもしれないですよ。本当に買えるよ、
本当に最近買えるんだよね。
買える買える買える。
注文したら CD 買えるんですか。
注文したら買えるんですよ。
セブンイレブンで買えますよ。
なんかそういう流通がもうできてるみたいで、ネットで注文してセブンイレブンで受け取るとかできるんですよ、
ね、その方がいいじゃないですか、うん、アマゾンで宅配屋が寝てる時間に来たりとかしないですね、
うん、まあ、そうですね、
そうですね、うん、自分の好きな時間にコンビニに行けばいいです、
入ると、
うん、そう、ブリープ、ブリープ UFO も
ブリープ UFO
セブンイレブンで買えるかもしれないので、はい、これ発売日は決まってるんですか。
発売日10月の、
はい、
23です。
23、
はい、
うん、
その日あの私誕生日なん
です。あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。めでたい日ですね。
めでたいですね。
発売日と誕生日
を。日際の誕生日記念版って入れなかったけど大丈夫、うん、
入れた方がいいですねこれは。
リスナーの方はぜひね、10月23日になったら、うん、ツイッターで、ブリップ4を買ったよ、あと久谷さん誕生日おめでとうと、
うん、
言
う
と、つぶやいていただくと、
はい、うん、なんかもらえる。
多分久谷さんからフォローが来るんじゃないですかね。
フォローして
くれる。フォローしてくれるんだ。
フォローしてくれるんだ。
女性フォロワーが欲しい方ぜひ。
女性フォロワーってざっくりとしてるな。
ざっくりとして
ざっくりしてるな。
はい、さ、じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、
じゃあ告知に参りましょうか。
告知に行きまし
ょう。はい、まずビートサワーズ一派からは、
はい、
は10月の2日に、
はい、
2日3日、名古屋大阪と、はい、電子コンツアー4というのでコスモ式と、
はい、
先月でしたから中野テルを出していただきましたけど、
はいはい、ありがとうございます。
アダプター
はい
が、うん、大阪、名古屋大阪と兄さんと回ります、
はい、
で10月12日にその東京版がありまして、
はい、
そこは、僕もソロ名義で出ます。
三浦さんのソロって今何やられてるんですか。
何やるんでしょうね。
あ、決まってないんですか。
でもあのドラムは東京ピンサロックスのレイコーが叩きます。お休み中の、
そんな、
ね、ピンサロックスほど頻繁ではないので、うん、たまにやることは大丈夫ということなので、はい、
なるほど、
をやります、
はい、
あとはまあ今、言った、東京ピンサロックスが10月の9日、
はい、
コスモ式が10月の23日、
はい、
あと10月の9日東京ピンサロックスと同じ日にあの You Must See I という、
はい、
京都のバンドなんですね。滋賀に近い、
はい
はい、
これはじゃあ来週ちょっと
You Must See I
曲をかけて
み、はい、
ましょうか、
はい、
アルバムが紹介しつつ、
はい、9日に出ます。久々が、はい、紹介してくれたバンドなんで、
はい、
割と今のピンサロックスと、うん、ちょっと共通するところがあるようなないようなというような感じで、うん、はい、というところが10月の告知でした。
はい、
はい、
じゃあバブルビー、
はい、10月の5日、 これが西麻布のダブルというクラブにて、はい、アイデップ中村さん主催のイベントプッシュに、バブルビーフューチャリング炎上 G がライブを行います。はい、元イエローだった場所イレブンで名前に変わってから今ダブルという名前になっているところですね。ほうほう、割と、がっつりした大きさの箱ですので皆さんぜひちょっと、遊びに来てください。
はい、
はい、あとちょっとまあ離れてこれはいいかな、まあいいかな、10月20日、
はい、
これは日曜日なんですけども、小田原城の城内でレイブがありそこでライブをします。そこで、バブルビフィーチャーの炎上 G、 これちゃんと小田原市あと協力のもと行われるイベントだということで、
はい、
楽しみなんですけども、そちらも、皆さんぜひ遊びに来てほしいなと思ってます。
はい、
であと10月27日 M3 がありますね。
はい
はい、こちらはまた、スピードキングプロダクションズにて、新作出します。はい、新作が、トリビュート、味わい回転寿司全コンビ第3弾。
ついに出ますね。
ついに出ます。まだやんのかと周りに言われてますが、うん、まだやります。はい、
回転寿司
トリビュート
1年おきに、ね、回転寿司だけのコンビですから、
ね、だけのどういうこっちゃって
回転寿司より本当に回ってるんですよ。
はい、もう、ね、本当に話を話すとすごく長くなっていくコンビですね。
う
ん
う
ん、
非常にね、そう話すと長くなる、
長くなる
回転寿司屋が小田原にあるんですけども、はい、フレンチと回転寿司を両方やってるところなんですけどもそこのレーンで我々の CD が、うん、もうこれで3枚目が流れるんです、
ね、流るというね、はい、
流れるって曲が流れるんじゃなくて
CD が流れる、 流れるんです。
寿司と一緒に流れていくっていう
のが、1000円のお皿の上に乗って流れておきますから、はい、
その CD の、発売日が、10月27日 M3 にて、
はい、
スピードキングプロダクションズのブース
先行販売ですね。
はい、あ、先行がねひょっとしたら26日前日に全で行くかもしれない。まだ未定なんですけども、
前回そうやりましたね。
そうですね、うん、
発売日の前に、
ま、はい、まあ、それくらいの時期にやるという感じです。
はい、
あと10月はもう一個、10月30日の水曜日、
はい、
こちら阿佐ヶ谷ロフト A にてですね、
はい、
イラストレーターの金塩谷さんの、
はい、
イベントにトークゲストで出ることになりました。
はい、
こちらも、1号店トークをすることになると思いますので、はい、ぜひとも遊びに来てください。
はい、はい、続いてみです。10月の14日、渋谷 R ラウンジにて、昼ですね、午後の2時かなぐらいからエクハードジャック、エクストリームハード VS ハッピージャックというイベントが行われます。都内2大シネスハードコアイベントの合体イベントです。はい、昼間のイベントですけども、なぜかこのエクハードジャックではいつもみんなお酒を飲んで大騒ぎをするのは恒例となっておりますので、うん、未成年者はもちろん来れるんですけども、お酒は飲めません。でお酒飲める人は ID を持ってきてください。
うん、
そうすると、まあ、好きなだけ飲めますので。
はい
はい、続いてですね、10月26日土曜日、うん、これ M3 の前日ですね。 M3 前日にクラブラブリーボリューム4というイベントが新宿の FNV で行われます。
おうおう、僕前回出たやつですね。
ですね、うん、はい、今回ミリーが出演という。
あ、そうなんだ。
はい、炎上さんも出ますよ。
へえ、そうなんだ、うん、
DJ で、
うん、
夜の12時から朝の5時までのイベントです。うん、はいはい、出演者はですね、ミディのほかホンダレディ、LBT、FQTQ、ミサイル中爆下、炎上時、あとオッチーさん、
うん、
まあ我々もある人がゾロゾロ出ますんで、
ホンダレディ出るんですね。
出ますね。
うん、
まあ非常に、むちゃくちゃなイベントですので、うん、ぜひとも遊びに来てくださいと。
はい、
でこのイベント明けですぐ M3 ですので、
そうですね、オールナイト明けで大丈夫ですか。
嫌ですね非常に嫌なんですけども、これ戦車今なんで言ったかっていうとですね、ミサイル中爆下も翌日の M3 ですし、
うわ、
うん、あとあれですね、 LBT もそうですね。
そうですよね、
うん、あと VG をやってるガトツもモブスカット東京の売り子ですからね、
ええ、
うん、みんな手伝いあげていくんですよ俺だけ出ないわけにもいかねえなっていうう
わ
まあ、きついですけど、
厳しいな、
うん、なるべく FNV の逆で寝てやろうと思ってますけど M3 前日に体力の余裕のある方は遊びに来てください。はい、
うん、
続いて11月、11月16日、
うん、
名古屋、場所忘れちゃったな、名古屋でね、レイベリングというイベントがございます。
はい、
ハードコアイベントです。うん、あれですね、エクアド名古屋を、
うん、
で裏で動いてくれた名古屋の DJ ハッシーが、
うん、
主催しているイベントですね。こちらはですね、ね、場所がね、ジェイビーズがあったビルと同じビルなんですよ。ただ階が違うんですよ。
ああ、そうなんだ。
名前が出てこないんですけども、うんうん、そちらで、こちらも昼イベだったかな。
いや、これオールじゃないかな。
オールかな、まあ、ミリの方がテクノウチ、
うん、タイトロープ、
タイトロープ、
タイトロープ、
うん、でバブルビーフィーチャリング炎上寺も出ます。
はい、
あれ、これ告知した？さっき。
してない。
してないか、
うん。
うん。これもバブルビーも出ますので。
うん、1ヶ月半先ですね。
はい。
はい、
攻略へのまとめていきますのでよろしくお願いいたします。あ、これ収録しようぜ向こうで。
そうね、
うん、名古屋スペシャルを
24時オープンのオールナイトイベント、
うん、あ、オールナイトか
だそうです。
はい、じゃあ11月の16日はぜひ土曜日の夜開けといてください、うん、名古屋近郊の方よろしくお願いいたします。
はい、
そんなわけで、バブルビームディのこれくれますか第93回
は、
はい、ビートサーバーズ三浦さん率いる、お二人、東京ピンサロックスの久代さんと
さん、
コスモ式の清水さ ん,
清水さん、
お三名においでいただきました、はい、来週も、
はい、
このお三人方で、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
来週何話しましょうかね。
ま
あ、とりあえず一通りは分かったと思うので、
はい、
はい、じゃあこんなところですか、
うん、どうですかね。ではまた、は
い、次回。